ドクターナホのビューティフルライフ。この番組はエアマジンクリニック株式会社 US 計画の提供でお送りします。こんばんは、直木博代です。さて、ここからは薄木にあります上山人クリニック上山奈穂先生とともにお送りしてまいります。奈穂先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、5月に入りまして、今回で3回目なんですが、
はい、
奈穂先生、今回はどんなお話をしましょうか。
今回は、うん、ちょっといろいろですね、はい、見直してきてる中で、うん、まあ、実際このいる日本っていったものは、うんうん、どうなんだろうっていうことをちょっと、うん、まあ、見てみましょうっていう。
日本どうなんだろう。
そう、
うん、大きく来ましたね。
そうそう、うん、
というのは、
というのも、うん、まあ、なんていうのかな、私自身もこの、うん、まあ、歴史を見直して、はい、その中で今の日本を、うん、っていう形を、うん、なんかそこだけを見てると、はい、じゃあどうなんだって比較対象がないと、うん、なんか正しくその位置っていうのが見れないじゃないですか、うん、
はいはい、
で世界の歴史を見る中で、うん、改めて日本ってあこういう感じだなっていうことをやはり見えるところがあったんですね、
はい、
でその中で、うん、じゃあこっからどうなのかなっていうことを、うん、まあ、今日本にいますから、はい、見ていくことがやはり大事だろうというふうに思うんですね。
へ
で、うん、日本の、うん、すごさっていうか、うん、日本ってどうなのっていうふうに見たときに、うん、まあね、ここすごい、あ、なんかすごいことだなと思ったのが、
はい、
言われてるように日本の歴史っていったものが、うん、やはり同じこう一つの王朝で崩れることなく、
はい、
まあ、一応2600年か2200年ほどが続いているっていうことが、はい、もうギネスになってるらしいですね、登録されて、
はい、
あ、ギネスに登録されてたのねって言ったことは、うん、ちょっとほほーって思ったんですけど、まあ、確かにそうなんですよね、うん、あらゆるところからこうやっぱりこう、ね、大航海時代とかそういったか、いろんな戦争だとか含めて、うんうん、なんかいろいろやはりこう他の西洋とかも、うん、辺とかもヨーロッパとかもその大陸とかっていうのは地続きなので、うんうん、
はいはい、
もう争ってもう入れ替わって立ち替わって、はい、
うん、そうですね、
もうそらそらっていうような感じなんですよね、うんうん、もう中で一方日本、まあ、もちろん中の、うん、その日本の中で、はい、もちろんこういろいろな、
うんうん、
戦争だったりありますけれども、で行ったってずっと同じ、もうこうずっと2200年来てるんですよね、
はいはい、
これ確かにすごいぞっていう風に改めて思ったんですよ。やっぱなんかこう各国での特徴といったものがあるじゃないですか、うん、
はい、
で日本って確かにやっぱ、まあ、日本は日本だなっていう風にやはり思うんですけれども、うんうん、はい、それがどこにあるのかなって言ったのが、うん、やはりここにあるんじゃないのかなと思ったんですね、
うんうん
う
ん、
ね、こう言葉を変わることもなく、うん、何かこうもちろん取り入れながらですけども、うんうん、占領されることなく、はいはい、ここまでこの、ね、ま、ずっと来れたっていったことが、うん、私たちの土台にあるんだなっていうふうに。
そうですね、もう島国日本として、はい、ずっとやっぱりこう守り続けられてきたものがある、
はいはい、
うん、
まあ、そこでも欠点と、はい、まあ、利点と、まあ、両方ありますよね。
あ、
なので、まあ、その辺を踏まえつつ、うんうん、まあ、今じゃあ、うん、どこが、うん、理想的な、うん、人のシステムを持っていて、うん、どこがちょっと住みたい、もう次の住みかとしていいのかなっていうのが、
そういうこと、
そうです、やはり頭に浮かんで、もうすごいですね、それをちょっと検索中なんですよね。
マジですか、
どこなんだろうな。
先生、もしかして移住考えてますか。
いや、もうですね、本当にここが最適だなといったところを、うん、やっぱちょっともう行っていきたいですよね。
それは海外とかですか。
もうそうです、
日本国内。
そうです、もうもしかしたら外に出ることによって、うん、やっぱり日本が最高だったと思うかもしれませんけど、
はい、
ずっといると、うん、本当にそこが最適かというと、いろんな面です、
うんうん、
技術もそうだし教育もそうだし、はい、なんか今の研究とかもそうですし、はい、そういった意味では、はい、果たして本当にここがベストオブベストかと言えると、うんうん、かというと、いや、そうかなっていうふうにやっぱ思いますよね、ずっと、うん、
あ、
まあ、まあ、ずっと日本に住んでますので、
はいはい、
で違うのであれば、やはりそこのね、うん、行ってやっぱそこでこう何かこうしたいというふうに気持ちもやはりあるにはありますよね、
うん、じゃあその例えばその奈穂先生はもう常にこうやっぱり学んでいたい、アップデートしていきたいっていう環境の中でやっぱり過ごしたいわけですよね、
は
い
は
い、
そうですね、
そうなるとどういった国がやっぱりそういったところに一番力を入れてるかっていうところですよね。
そうですよね、うん、どこなんだろうって思いますよ ね、
ね、なんかよくこうほら北欧とか、
はいはい、
すごくその教育だったりとか医療とかも本当にこう手厚くカバーされてるっていうので、うん、住みやすい国とかよくねランキングされてますよね。
そうなんですよ、うん、意外とそういうので見ていくと、うんうん、なんか本当に 出てきますよね、はい、ノルウェーだったりとか、うん、あのオランダだったりとか、
はいはい、
なんかそういうフィンランドとか、うん、なんかそういったものも結構ね上がってくるところって、うん、必ず同じランキング順位じゃないんですけど、うん、結構入れ替わりながらこう出てくるのって
多いですよね。
多いです多いです。
そう、今これちょっと今調べてるんですけど、毎年1月にスイスで行われる世界的に有名な経済フォーラムダボス会議で発表される世界で最も住みやすい国ランキングでは13年連続でノルウェーが1位だ。やっぱりなんかね北欧ってすごいいろんなことにこう手厚くされてるような気はしますよね。
そうですね。
でもどうなんだろう、日本人にとって北欧の移住ってちょっとハードルが高いような気もしないでもないですけどね。
そうですね、でも結構どこが合ってるかは多分個人次第なんだと思うんですけど、ね、でも各国、うん、あのこの少ない人口ながら、うん、どこにでも日本人いますよね実は。
確かにいます、ね、確かにいます。そうですね。へえ、私は、はい、やっぱりね日本万歳という感じです
ねえ直樹さんちょっと、ね、海外に、ね、住んでた歴がありますから、
そうです、もうアメリカに住んでた経験があって、はいはい、やっぱりこう外から日本を見て、はい、うん、あ、やっぱ日本最高だなと思った記憶があるのでやっぱりね、はい、だって日本語ほらね言葉が通じるし、はい、やっぱりこうそう医療の面とかはすごくね感じたんですよね。だから、まあ、アメリカにしか住んだことはないからですけどね、はい、だから他の例えばそのヨーロッパとかそういったところに住んだらまたちょっと変わるのかもしれないですけど、はい、ねえ、なお先生どこ行きたいですか。
どこでしょうね。でもやっぱりなんかこう仕事ができるところっていうふうに思うので、うんうん、なんかこう仕事がこう発展できるような、なんかこうさらにこう、うん、なんか殻がもう広げるような、
はいはい、
なんかそういうところがあれば、うんうん、まあ、行ってみたい気はしますけれども、
うん、まあ、でもなんか本当にこのここ4年ぐらいのコロナ禍で、はい、移住っていうのを考えている方がたくさんいらっしゃるそうですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
日本国内でもですし、はいはい、やっぱそのあのねこういったこうインターネットがつながる環境だとどこでもお仕事ができるっていうのが分かってしまったので、うん、はい、ね、結構移住っていうのは聞きますね。
そうですよ、
うんうん、
なんかねどこでじゃあこう過ごすのがちょっと一番最適なのかなっていうことを、うん、まあ、考えれるようになったっていうことですよね、きっと仕事の場所でっていうよりは、うん、なんかこう仕事をしながらこう、うんうん、いい環境で
その
いい環境っていったものが多分人それぞれですよね、うん、
そうですね、それこそ、初回に話しましたね、うん、あの人それぞれに合った環境とか、はい、
そうです ね、
どれが最適かっていうのをまたそこも選ぶ視点が大事っていう、
ね、大事だと思います。もう自然の中がもう本当いいわっていう人もいれば、うんうん、まあ、それは逆にちょっとストレスになる人も、ね、いたりするわけじゃないですか。
いますよね、確かにね、確かにね、
はい、都会の中で便利で もう困らずこういろいろできることが本当ストレスないって、はいはい、でたまに行くのがいいんだっていう人も、ね、うん、いるわけですから。
そうですね、確かにね、あ、でもそういうことを考えるとなんかそんなことを考えてるだけでも幸せだと思いません、は
い、そう思いますね。なんか移動できるって言ったことも、うんうん、これは本当に文明なんか私なんかね、はい、もう技術の発展の成果じゃないですか。
そうです、
移動することができるって簡単に、
うんうん、
で海外も飛行機で行くことができるわけですから。で、ね、昔はですね、
うん、船でしたよ。
命がけだったこともあるわけですからね。
そう
そういったことはね、うん、なんかこれはもう今のメリットなんじゃないのかなと思うので、うん、やはりついの住みかっていうようなところはじゃあどこなのかなっていうことは、うん、考えちゃいますね。
へー、じゃあ先生はもう日本とかにもこだわってないわけですね。
こだわってないですね。なんかここでもうここ、うん、なんていうかな、うん、もう最後を迎えたいという場所は探してるっていう感じですね、うんうん、
へえ、すごい。
まあ、でも今全然動いてないんですけど、うんうん、動けてないですけど、いうふうには、うん、どこだろうなっていう、
ね、でもなんか、ね、そうやってこうアンテナを張り巡らして、
はい、
でお仕事もしながら、はい、学びもしながら、いやもう考えることはいっぱいですね先生ね。
そうなんですよ、もう時間がなくてもっと本当に考える時間をちょっと欲しいですね、
本当ですか。もう先生の1日のタイムスケジュールとかを見てみたいぐらいです。
あ、それ多分本当にね皆さん違うと思いますよ。それこそ本当に、うん、それがね本当、うん、あの生き方の生活習慣というかになってるので、うん、どこにどれだけの配分を置くのかが、うんうん、本当その人の価値観ですよね。
はあ、そっか、
はい、
そうですね、もう価値観か、
はい、
うん、
ただそれが本当に、まあ、いいこともあればやっぱそこを修正しないとっていうこともあったりとかすると思うので、うんうんうん、なんかその辺を見直していくっていうことが本当のこれからのなんかシステムとしての、うんうん、まあ、美と健康を考える上では、はい、ここはこうこれは入れなきゃとか、まあ、そういったことが、まあ、出てくるんだろうなって、そのタイムスケジュールを管理されるっていうことも出てくるんじゃないだろうかなとかですね、はいはい、まあ、思ってたり するわけです。
そうなんですね。なんか今ちょうど違う仕事でその移住されてるそのふるさと、はい、何でしたっけ、町おこしの協力隊の方たちとよく話をする機会があるんですけど、はいはいはい、本当にやっぱりこう都会の喧騒から離れて、はい、こうゆったりとした時間を過ごせることがなんか自分にとってはとても幸せだったみたいなことをやっぱり結構話される方がいらっしゃって、はい、ああそうなんだなって。私奄美大島の出身なので、はいはい、結構奄美への移住の方がすごい増えてるんですよ。
あ、でもそれはいいです ね、はい、
ね、だから本当にその、ね、いろんな環境の中で自分の仕事もしつつ、うん、そしてやっぱりその家族との時間も大切にしつつ、はい、なんかそういった時間を過ごす、そういった場所を見つけたっていうのはまた幸せなことですよね。
いや、そう思いますね。
私と那穂先生は一体どこになるんでしょうか。
どこになるんでしょうね。私はちょっとまだわからないな、うん、日本って言ったものが、まあ、うん、どういうところで私にとってどういったものかといったものがですね、うんうん、まだまだちょっとまだ見えてこないところですね。
ねえ、
直樹さんはね、日本万歳っていう風になりましたということで。
もう私はそう、まあ、たまにちょっとやっぱりそのアメリカとかもやっぱりまた行ってみたいです、はい、
あ、そしてなるほどなるほど、
10年前はこうだったけど、はいはい、10年後どうなってるのかなっていうのを、
う
ん
う
ん、
もう、そうですよね、
見てみたいんですよね。
そうですよね、確かに。そういった確かにインプットっていうのが本当大事なことですよね、
うんうんうんうん、ね、え、だからやっぱり私もインプットアウトプットもやっぱりこう日々こう続けていきながら、はい、やっぱり年を重ねていきたいなっていうのをこのドクター那穂のビューティフルライフで学びました。
ありがとうございます。
さあ皆さんには、キャンペーンのお知らせがあります、鹿児島市臼杵にありますビューティーコアサポートでは、前回大好評でしたメディカルエステキャンペーンの第2弾を6月末まで実施しています。メディカルエステというのは医師監修の下で体の内側そして外側の両方からアプローチします。お肌の改善をサポートしていきます。エステやセルフケアでは効果が実感できないとお悩みのあなた、ぜひ詳しいことはビューティーコアサポートで検索をしてみてください。さあお送りしてまいりましたドクター那穂のビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。さあ那穂先生、いよいよ次回が最終回ということになりますけれども、5月の最終テーマ、どんなことを一緒にお話ししていきましょうかね。
そう、これね、うん、ちょっと家族制度ということでちょっと見てみようかなと思います。
またちょっと面白いです、家族制度、はい、ぜひ皆さん楽しみになさっててください。那穂先生、今回もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。